こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。漫画でわかる中学入試に役立つ教養政治国際記録4は、応文社が編んだ中学入試向けの教養補助学習書である。学校の授業や標準的な教科書だけでは十分に扱われにくい政治、国際社会、経済、科学技術、環境、生活に関する用語を164項目に整理している。各項目はおおむね 1,2 ページで、漫画と短い解説を組み合わせた構成であり、厚生憲法閣議地 GF は景気循環、為替レート、 SDGs など入試や時事問題で接点を持ちやすい語幅広く取り上げる。目的は用語を孤立した暗記事項として覚えることではなく、ニュースや問題文に現れる社会的概念への入り口を作る点にある。政治国際という題名ながら、現代社会を理解するための経済環境分野も含めた横断的な一冊であり、受験学習の補完と日常的な教養形成の双方を意図したシリーズの一冊と位置づけられる。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、日本の政治法を制度の働きとして捉える導入。第1章、日本の政治法では、厚生憲法官から民へ閣議、良識の府、スポーツ庁などが扱われる。ここで重要なのは制度名を知るだけでなく、それがどのような役割を担うのかを短い単位で確かめられる点である。例えば憲法の改正手続、内閣の意思決定、国会の任意性といった論点は、社会科の知識問題だけでなく、資料や新聞記事を読む際の前提にもなる。本書は詳細な制度論を展開する専門書ではないが、受験生が聞いたことはあるが説明できない用語を識別し、基本的な意味へ戻るための入り口を提供する。漫画形式は制度を身近な場面に結びつける補助として機能し、抽象語への心理的な抵抗を下げる。一方で、入試で制度の仕組みや具体例を問われる場合には、教科書、資料集、過去問などで補う必要がある。したがって本章は政治分野の土台を総復習し、曖昧な言葉を見つけ出すための確認教材として有効である。次に、国際社会を略語・組織名の暗記で終わらせない視点。第2章、国際社会には編んだ、コップ、プ、ガハ、アイカン、IWC など略称や固有名詞として記憶されがちな語が並ぶ。国際分野では名称を丸暗記しても、その組織、会議、企業群が何に関わり、なぜニュースになるのかが分からなければ、問題文の文脈をつかみにくい。本書の価値は、こうした時事性の高い言葉を小学生向けの短い説明と漫画で提示し、国際協力、環境交渉、情報技術、平和軍縮、資源管理といった論点への接続を促すことにある。政治と国際関係は国内の暮らしと無関係な遠い話ではない。企業活動、通信サービス、気候変動、医療支援などを通じ、日常生活や将来の社会像とも結びついている。用語の背景を最小限でも抑えることで、初見の時事資料に対してもどの分野の話かを判断しやすくなる。ただし、国際情勢や組織の活動内容は変化するため、本書で得た基礎知識を、新聞信頼できる報道最新版の資料で更新する学び方が望ましい。さらに、経済産業科学技術を日常の選択と結びつける。第3章は、モノモニ交換、景気循環、インフレーション、経済白書、為替レートなどを取り上げ、経済と産業科学技術の語彙を扱う。経済用語は数式や難しいグラフの印象から敬遠されやすいが、物価、買い物、輸入品、企業活動、働き方と密接につながっている。本書は各概念をコンパクトに区切ることで、まず言葉の輪郭をつかませる設計になっている。例えば、インフレーションと為替レートはニュースで頻繁に使われる一方、原因と影響を混同しやすい語である。短い解説を起点に、価格変化や外国との取引との関係を考えれば、単語帳的な暗記から一歩進める。また、フィンテックやオペレーティングシステムのような技術関連の項目は、政治国際分野の問題が情報社会の仕組みをも含むことを示している。もっとも、本書は経済の因果関係を網羅するテキストではない。各用語を読んだ後に、実際のニュースを一つ選び、何が起き、誰にどんな影響があるかを自分の言葉で確認すると知識が定着しやすい。そして、環境生活の用語から公共課題を具体的に考える。第4章、環境生活では SDGs、グリーンコンシューマー、オゾンホール、ゲリラ豪雨、ミネラルウォーターなどを扱う。この組み合わせは、環境問題を自然科学の知識だけに閉じず、消費行動、防災、資源、健康、企業や行政の対応まで含む公共的な課題として捉える構成である。例えば、 SDGs は標語として知っているだけでは不十分であり、持続可能性が生活上の選択や国際的な協力とどう結びつくかを考える必要がある。グリーンコンシューマーという語も、環境負荷を意識した消費者という視点を通じて個人の買い物と社会問題の接点を示す。さらに、オゾンホールやゲリラ豪雨は環境変化、気象災害をめぐる報道を読み解くための基礎語彙となる。 本書の簡潔な形式は複雑で重いテーマへの最初の接触として適している。ただし環境問題には地域差や複数の利害関係者があり、単一の行動だけで解決するものではない。学習では用語の定義を押さえた上で原因・影響・対策を分けて整理することが重要である。最後に 1,2 ページ簡潔の漫画構成を復習と知識の穴の発見に使う本書の大きな特徴は、164号を一つずつ 1,2 ページ程度の漫画と解説で読めるようにした点にある。長い章を順番に読み切る参考書とは異なり、通塾中、就寝前、学習の合間などに1項目ずつ進めやすい。全ページに振りが長くされ、章別構成に加えて作引きも用意されているため、気になる言葉や授業で出会った語を引き直す使い方にも向く。さらに、実際に入試で出題された中学校の情報が各用語の下部に示される構成は、扱われる語が受験と無関係な雑学ではないことを意識させる。ただし、出題項の記載は出題傾向を保証するものではなく、同じ形式の問題が出ることを意味しない。レビューでも、親しみやすさや読みやすさを評価する声がある一方、漫画や説明の見やすさ、情報の詳しさには物足りなさを感じる意見が見られる。そのため最も効果的なのは、漫画を理解の入り口とし、曖昧だった項目に印をつけ、授業教材や問題演習で知識を深める運用である。結論として、新書は中学入試を目指す小学校高学年、とりわけ社会科の時事、発展用語に苦手意識がある学習者に適している。また、受験予定の有無に関わらず、ニュースで見聞きする政治、国際、経済、環境の言葉を理解したい小学生や、子どもと共通の話題を増やしたい保護者にも利用価値がある。最大の実用的利点は、164の項目を細かく分け、短時間で知らない、説明が曖昧という知識の穴を見つけられることだ。政治、国際に限定せず、経済、情報、技術、環境、生活まで収めているため、現代社会の話題を分野横断的に見渡せる点も強みである。一般的な用語集や一問一答は効率的な反面、言葉が孤立して記憶されやすい。本書は漫画を添えることで用語を場面や問題意識と結びつけ、読み始める負担を抑えている。ただし入試対策の中心教材として完結する本ではない。基礎的な公民地理歴史の学習資料読解、過去問演習を土台にし、本書を復習、時事への導入、語彙の補強に位置づけるのが現実的である。受験知識と日常的教養の間をつなぐ使い勝手の良い副教材として際立つ。ご支援いただける場合は応分し、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。